同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その1。同性は2人で取り組む未知の冒険。同性とは何か。2人で一緒に暮らすことと思いますが、別の見方もできます。同性とは冒険なのです。同性と冒険とは別物に思えますが、実際は多くの共通点があります。初めての経験に挑戦すること。未知の世界に飛び込んでいくこと。いつでも二人で力を合わせること。二人でルールや役割分担を決めること。喧嘩をしてもきちんと仲直りをすること。意見が対立してもじっくり話し合って決めること。トラブルが起こっても二人で知恵を出し合って乗り越えること。無駄遣いを避け、十分な蓄えを作ること。様々な経験をして、一緒にレベルアップしていくこと。一緒に困難を乗り越えながら、絆を深め合っていくこと。こうした点は、実際の冒険と同じです。同性は、実際の冒険と同じ要素を数多く備えています。だから、冒険です。どんな冒険になるのかは、初めて見ないとわかりません。地図は合ってないようなもの。心の中にある方位磁石を手がかりにして結婚に向けて歩みます。確実に一つ言えるのは、二人が協力しないと達成できないという点です。自分一人で自分勝手に歩むのではありません。二人が調子を合わせ協力しながら歩んでいきましょう。冒険の最後には結婚というゴールが待っています。ゴールまで平坦な道に見えても落とし穴があるかもしれません。油断せず注意しながら歩んでいくことが大切です。同性は二人で取り組む道の冒険なのです。同性は二人で取り組む道の冒険として考える。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その2。一人の時間が減った、と嘆くのではない。二人の時間が増えた、と喜ぼう。一人の時間が減った。同棲でよくある悩みの一つです。一人暮らしから同棲を始めたなら、一人の時間が減って苦労するでしょう。時には孤独も快感です。一人の時間は自分に集中できる時間でもあります。自分に集中することで日常の雑音や雑念から解放されます。心を落ち着かせたり、考えの整理がしやすくなったりします。同棲を始めた途端、一人の時間が減って、ため息が増える人も多いのではないでしょうか。しかし、一人の時間が減った、と嘆くのではありません。二人の時間が増えた、と喜びましょう。一人の時間が減ったことより二人の時間が増えたことにフォーカスしてください。同棲を始めれば二人の時間をたっぷり楽しめます。二人で暮らしているからこそ感じられる幸せもあるでしょう。二人で散歩を楽しめる。話しながら食事ができる。毎日一緒に寝ることができる。日常生活を一緒に楽しめる。日々の感動を共有できる。悩み事が出てきたとき、二人で解決策の知恵を出し合える。こうしたことは一人では実現できず、二人だからこそ得られます。一人の時間が欲しいと思ったなら、本当に一人にならないと楽しめないことなのか振り返ってみてください。改めて考えてみると、二人で楽しんでも一人で楽しむのと同じ場合があります。今まで一人で映画鑑賞を楽しんでいたなら二人で楽しめばいい。今まで一人で料理をしていたなら二人ですればいい。今まで一人で散歩を楽しんでいたなら二人で散歩を楽しめばいい。一人でなければ不可能なこともありますが、中には一人でも二人でも実質同じこともあるはずです。二人で楽しめる幸せに集中すれば、一人の時間が減った不幸も気にならなくなります。一人の時間が減った、と嘆くより、二人の時間が増えた、と喜ぶ。 同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その3。二人の時間は自然と増えるものではなく、意識をして作るもの。同棲を始めたら二人の時間を作りましょう。同棲すれば二人の時間も自然と増えると思いがちです。確かに同じ場所で暮らしているのですから、会う回数は増えるでしょう。常に会い続けていると言っても過言ではありません。しかし、会う回数と一緒に過ごす回数は比例するとは限りません。会う回数は多くても一緒に過ごす回数が少ない状況になることがあります。自然に任せて行動していると、同棲中であってもすれ違いは発生します。例えば、二人とも過ごすのは自分の部屋。一緒に住んでいても行動は別々。会うことはあっても、挨拶も会話も必要最小限。これでは、もはや、家庭内別居と同じ状態です。人の気配はあっても、行動が別々なら、一人暮らしをしているようなもの。別々で行動するのは、快適かもしれませんが、同棲している意味がないのです。同棲を始めてこそ、二人の時間を作りましょう。二人の時間は自然と増えるものではなく、意識をして作るもの。一緒に過ごす意識をしてこそ、二人の時間も増えます。例えば、炊事です。役割分担で炊事の当番が決まっているかもしれませんが、たまには二人で作りましょう。二人で一緒に食事の支度をすれば、共通の時間を過ごせます。料理を作るという共通の目的を一緒に取り組むことで、二人で協力する時間が生まれ、絆や一体感が高まります。あらかじめ二人で一緒に食事を作る日を決めておくのも良い工夫です。二人で買い物に出かけるのも良いアイデアです。これが素敵だね、あれが美味しそう、珍しいものを見つけた、といった些細な会話が大切です。買い物中の会話を通して、コミュニケーションの量が増え、お互いの理解が深まります。二人でスポーツを楽しむのも良いことです。一緒にスポーツジムに行くのも良し。一緒にウォーキングやランニングをするのも良し。もやもやしたことがあっても、汗と一緒に出ていくでしょう。二人で一緒にストレス発散ができるのは、なかなか贅沢な経験です。同棲しているからこそ、二人で一緒の行動を意識することが大切です。最近、二人で行動していますか？自然に任せるのではなく、意識をして一緒に過ごす時間を作りましょう。同棲中でも、意識をして二人で一緒に行動する時間を作る。同棲の幸せと魅力に気づく30の言葉。その4。明るい一日はカーテンを開けることから始まる。明るい同棲は朝の自然光を利用しましょう。カーテンを閉め切ったまま朝を過ごしていませんか？カーテンを開けなければいけない義務はありませんが、カーテンを閉めたままでは自然光が部屋の中に入ってきません。部屋が薄暗いままになり、雰囲気まで暗くなります。陰気な雰囲気では出る元気もなかなか出ません。朝起きたらまずカーテンを開けましょう。朝は眠くて元気が出にくいかもしれませんが、カーテンを開けるくらいならできるはずです。あくびをしながらでもいい。眠い目をこすりながらでもいい。朝になったらとにかくカーテンを開ける。カーテンを開けるとまばゆい朝日が差し込んで部屋を明るく照らしてくれます。自然の光は人工の光にはない特殊な力があります。部屋を明るく照らすだけではありません。眠気を吹き飛ばす、やる気を高める、気持ちが明るくなる、といった効果もあります。明るい朝日のおかげで自然と心まで明るくなれる。同棲の朝を明るく照らして気持ちよく挨拶ができたり、美味しく食事がしやすくなったりします。窓も開けると新鮮な空気も取り込まれ、ますます部屋の雰囲気が良くなります。カーテンを開けると朝日から、さあ、今日も頑張って、という応援の声が聞こえてくるでしょう。 明るい朝を過ごすことで二人の気持ちも明るくなります。カーテンを開ける習慣ができると朝にリズムが生まれ、快適に一日をスタートできます。朝になったらカーテンを開けましょう。天気が悪くてもカーテンを開けましょう。明るい一日はカーテンを開けることから始まるのです。朝になったらとにかくカーテンを開ける。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その後、自由な時間が短くなった分だけ質を高めればいい。同性の悩みの一つが自由な時間が減ることです。実家暮らしや一人暮らしの時なら自由な時間を確保できても、同性では状況が変わります。二人で一緒に暮らす都合上、パートナーと会う時間が長くなります。ルールによる制約が増え、しなければいけない家事も増え、ますます自分の時間が持てなくなります。窮屈や息苦しさを感じることもあるかもしれません。もっと自由な時間が欲しいと悩むのです。確かに自由な時間は減るかもしれませんが、絶望的ではありません。意外と簡単な解決策があります。自由な時間が短くなった分だけ質を高めればいいのです。自由な時間は短くなっても質を高めれば量をカバーできます。例えば自由になる時間が1日1時間しかないとします。読書が好きなら1時間は徹底的に読書をする。見たい番組があるなら1時間はとことん楽しむ。しなければいけない勉強があるなら1時間は集中して勉強する。たった1時間であっても全神経を研ぎ澄ませて集中すれば2時間分や3時間分の価値になるでしょう。1時間気ままに散歩をするのもいいでしょう。のんびりした時間であっても癒しと安らぎを堪能できるなら濃厚な時間になります。自由な時間が減ったとただ嘆くのではありません。自由な時間が減った分だけ質を高めれば、実質をほぼ同じにすることが可能です。質の高め方を工夫すれば、実家暮らしや一人暮らしの時より生産性が高まる可能性もあります。時間の長さにとらわれるのではなく、質に注目することが大切です。自由な時間が短くなった分だけ質を高める努力をする。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その6。円満な同性に必要なのは運や偶然ではなく努力と行動。円満な同性を運や偶然に任せるのはよくありません。同性がうまくいくかどうかは運次第。同性の成り行きは偶然が影響している。円満な同棲の実現は運や偶然に左右されると考える人もいるかもしれません。確かに同棲では運や偶然の影響で成り行きが変わることもあります。同棲中、天気の悪い日が続けばなかなか外でデートができません。薄暗い日々が続けば同棲の雰囲気も悪くなるでしょう。同棲中、パートナーが事故に遭って入院することになれば、看病や入院費用が必要になるでしょう。なかなか貯金がたまらなかったり、看病の手間暇も増えたりして、同棲の見通しが暗くなることもあります。一方、天気の良い日が続けば、外でデートしやすくなったり、明るい同棲を実現しやすくなったりします。怪我も病気もなければ、健康的な生活を送れます。運や偶然の良し悪しで同性の成り行きが変わることがあるのも事実です。しかし、円満な同性の実現は運や偶然が全てではありません。運や偶然はあくまで補足的な要素。たとえ運や偶然の影響があったとしても、困難は努力と行動で乗り越えることができます。天気が悪いなら傘を差してデートをすればいいのです。傘を差してデートができるのは雨の日だからこそできること。天気に関係なく二人でデートを楽しめば円満な同棲を実現できます。 パートナーが怪我や病気で不自由になったとしても、献身的なサポートを尽くせば、回復も早くなるでしょう。出費が増えたとしても、保険、節約、貯蓄を駆使すれば、乗り越えられるでしょう。最後の手段として親を頼る方法もあります。円満な同棲に必要なのは、運や偶然ではなく、努力と行動です。二人の努力と行動次第で同棲の成り行きも決まります。運や偶然で何らかの影響があったとしても、しっかり乗り越えていくことが大切です。円満な同棲を運や偶然に任せるのではなく、努力と行動で実現させる。同棲の幸せと魅力に気づく30の言葉。その7、寛大になることとは、思いやりを表現すること。重要なこと以外は、何でも譲れることを、寛大、と呼ぶ。同棲では、譲る気持ちが大切です。二人が一緒に暮らせば、考え方の対立は、必ず、起こります。そんな時、無理やり、自分の主張を押し通そうとすると、パートナーと対立して喧嘩に発展します。もし、お互いの意見や主張がぶつかれば、心を大きくして、パートナーに譲ることも、大切です。もちろん、重要なことは、きちんと、理解してもらう必要があります。重要なことは、自分の生き方や、考え方にも影響するため、パートナーに理解してもらう必要があるでしょう。例えば、持病で食べられないものがあるなら、炊事の時、お願いした方がいいでしょう。愛情を注いでいる趣味があるなら、多少の無駄遣いも理解してもらう必要があるでしょう。重要なことがあるのも事実です。しかし、重要なこと以外は何でも譲れるようにしておきたい。重要なこと以外は気にしないようにすると、心が大きくなって譲りやすくなります。そんなことをすれば、パートナーの言いなりになるではないか、と思うかもしれませんが、誤解です。寛大になることとは、思いやりを表現することです。あなたが寛大になることで、パートナーに思いやりが伝わります。あなたの思いやりに接したパートナーは、大事にされている、と再認識でき、温かい気持ちに包まれるでしょう。結果として、円満な同棲と、良好な人間関係が実現できます。寛大を心がけることで、心の器を大きくするトレーニングにもなります。自分の許容範囲が広がることを、器が大きくなる、と言います。小さなことについては、自分のこだわりを捨ててしまいましょう。執着も未練もこだわりも少ない方が生きやすい。重要なこと以外は、何でも譲れるように心がけてみてください。これくらいのことは、気にしない、と思うと、自分の許容範囲が広がります。これくらいのことは気にしないと思えるのもかっこいい。重要なこと以外は何でも譲れることを寛大と呼ぶのです。重要なこと以外は何でも譲れるように心がける。同棲の幸せと魅力に気づく30の言葉。その8。うまくいっていないことばかり見ていると落ち込んでくる。うまくいっていることを見れば自信が湧いてくる。ああ、どうしてうまくいかないのだろう。同棲でうまくいかないことばかり見ていませんか。一緒に暮らしていると同棲のデメリットやパートナーの悪いところばかりが目立ち、悩まされることがあります。価値観が対立して喧嘩をする時がある。生活リズムが違って、なかなか一緒に食事ができない。夜の帰りが遅い時がある。いびきがうるさい。玄関の靴を揃えてくれない。意外と出費が多く、なかなか結婚資金がたまらない。パートナーの作る料理が美味しくない。なかなか思うようにいかないことがあると、ため息の連続でしょう。しかし、うまくいっていないことばかり見ているのはよくありません。疲労がたまるだけでなく、精神衛生上にも悪い。うまくいっていないことばかり見ていると、落ち込んできます。 悪いことしかないように思え、将来を悲観してしまうのです。うまくいっていないことばかり見るのはやめましょう。生まれも育ちも違う2人が一緒に暮らせば、うまくいかないこともあるのが普通です。代わりにうまくいっていることを見るようにしましょう。うまくいっているところが一つもないと思っても、きちんと探せばいいところがたくさん出てくるはずです。いつも正直でいてくれるところ、だんだん料理が上達しているところ、自分のことを好きでいてくれること、週末は一緒に過ごせていること、時々外出デートができていること、喧嘩になっても暴力だけは振るわないこと、自分の悪いところはきちんと叱ってくれるところ、うまくいっていることを見れば自信が湧いてきます。よしよし、これでいいと調子がよく感じられテンションも上がってくるでしょう。小さな成功が少しずつ積み重なっていることに気づけ、自己肯定感も高まります。少々トラブルはあっても全体としてうまく同棲ができていることに気づけます。うまくいっていることだけを見て同棲の自信を向上させていきましょう。うまくいっていないことを見るのはやめ、うまくいっていることを見る。同棲の幸せと魅力に気づく30の言葉。その9。理想案は意見をぶつけ合ってこそ生まれる。ルールや役割分担を決めるときには話し合って決めます。すんなり決まればいいですが、時には相手の考えに抵抗を感じることもあるでしょう。そんなとき反対したら機嫌が悪くなるかなと不安になってモヤモヤする。つい反対意見を言いそびれるかもしれません。もちろん、わがままな意見や身勝手な意見なら控えた方がいいでしょう。自己中心的な意見ならぐっと我慢することも大切です。しかし、いつも反対意見を我慢すればいいわけではありません。パートナーの顔色ばかり伺っていると言いたいことが言えなくなります。どんどん不満が大きくなってストレスを溜め込んでしまいます。何かを決めたり考えたりするとき、パートナーの意見が優勢になってしまいます。時には反対意見を述べることも必要です。嫌だなと思ったことは素直に伝える勇気を持ってください。違うなと思ったことは素直に意見を述べる勇気を持ってください。二人で意見を言い合えばちょうど良い中間地点を探れます。それは妥協案ではありません。理想案です。理想案は正直な意見をぶつけ合ってこそ生まれます。二人にとっての理想案を見つけたいなら、二人が正直な意見を言い合うことが必要です。話が平行線になれば、助け合いと譲り合いの精神を思い出してください。話し合いに時間がかかったとしても、助け合いと譲り合いの精神さえあれば、お互いにとって理想的な案を見出せます。違うな、と思ったことは素直に意見を述べる。同棲の幸せと魅力に気づく30の言葉。その10。ワンルームでも一人になれる場所が3つある。トイレ、浴室、ベランダ。ワンルームでの同棲は一人になれる場所がありません。完全に一人になるなら外出をする必要があります。しかし一人になれる場所は自分の個室だけとは限りません。改めて室内を見回してみると限られた空間ではありますが、ワンルームでも一人になれる場所が3つあります。トイレ、浴室、ベランダ、バルコニーです。ユニットバスの場合はトイレと浴室を一つとして考えます。どれも面積は狭く快適とは言い難い空間ですが、一人になれる場所として利用できます。トイレ。トイレは一人になれる貴重な場所です。適度な密室が心地よいと感じる人もいるでしょう。一人になりたいときトイレに駆け込むのも悪くありません。 内側から鍵を閉めることができるので、急にドアを開けられる心配もありません。用を足すだけの短い時間でも、貴重な一人の時間を楽しめるでしょう。用を足すだけでなく、気持ちを落ち着かせたい時にトイレを利用するのも一つの選択肢です。浴室。一人になれる場所として盲点なのは浴室です。同棲中でもバスタイムは一人で楽しむのが一般的でしょう。リラックスできる貴重な時間と場所です。湯船に浸かったり、シャワーを浴びたり、など、一人でのんびり過ごせば、自分を取り戻す時間になるはずです。鼻歌を歌えば、良い気分転換になるでしょう。入浴中に目をつぶってぼーっとすれば、瞑想の時間も楽しめます。ベランダ、バルコニー。もし部屋にベランダやバルコニーがついているなら、一人になれる場所として活用できます。イライラしていても、外の空気を吸うことで気持ちに余裕が出てくるでしょう。部屋が2階以上なら、街の景色も楽しめるはずです。ほんの数分間であっても、自分を取り戻す時間になるでしょう。部屋探しの際、事情があってワンルームしか選べないなら、せめてベランダやバルコニーのある物件を選ぶのも悪くありません。ワンルームで一人になりたいとき、トイレ、浴室、ベランダ、バルコニーを利用する。同棲の幸せと魅力に気づく30の言葉。その11。同棲に同じ日は一日もない。毎日少しずつ小さな変化をしている。同棲に慣れてくると、そこにあるのは平凡な日々。同じ毎日が淡々と繰り返されます。人間は慣れる生き物。最初は楽しくて仕方なかった同棲も、ある程度時間が経つと慣れてきます。刺激や変化が目立つのは最初の1ヶ月でしょう。最初の1ヶ月を過ぎれば、一通りの生活には慣れて安定してきます。価値観や生活習慣の違いも慣れた。生活リズムも慣れた。二人の生活にも慣れた。同じパターンの繰り返しになる。そこにあるのは淡々とした平凡な毎日。同棲に飽き飽きしそうになりますが、誤解です。同棲に同じ日は一日もありません。毎日少しずつ小さな変化をしています。一つ一つの変化が小さいため、ないと誤解しているだけです。大きな変化だけでなく、小さな変化にも目を向けてください。昨日と比べて何か変化したことがあるはずです。例えば、昨日より一緒に過ごした時間が増えました。パートナーへの理解が深まったでしょう。パートナーの癖にも慣れたでしょう。同棲した日が増え、結婚にも近づけました。絆も愛着もほんのわずかですが、増えているはずです。どれも取り上げるほど大げさな出来事ではありませんが、変化であるのは間違いない。平凡な一日に思えても、きちんと変化があります。同棲生活を平凡、マンネリ、つまらないと一周するのではなく、細かな点まで注意深く検定見てください。実は毎日何らかの変化をしています。今日はどんな変化がありましたか？その小さな変化に気づけば、まだまだ刺激的な同棲を楽しめます。平凡な同棲に思えても、毎日少しずつ変化していることに気づく。同棲の幸せと魅力に気づく30の言葉。その12。いつもありがとうという一言をいつも言えるようにしておきたい。時間が経てば経つほど忘れやすい言葉。それは感謝の言葉です。きちんとパートナーに感謝していますか？二人で役割分担を決めれば、あとは淡々とこなしていくことになるでしょう。炊事、掃除、洗濯。最初は新鮮に感じても慣れてくる。 当たり前に感じてくると、だんだん感謝の言葉も減っていく傾向があります。役割分担の仕事ならできて当然。毎日当たり前の行為になっている。今更感謝するほどでもない。そう思うかもしれませんが、誤解です。感謝の言葉がなくなれば、同棲は無味乾燥になります。他人同士の共同生活のような雰囲気が出てしまうでしょう。感謝を続けることは、同棲を成功に導くための鉄則です。毎日当たり前になっている家事でも恥ずかしがらず、きちんと感謝の言葉を伝えましょう。たった一言でいい。いつもありがとう。普通のありがとうにいつもが付け加わると、より響きが良くなります。いつもありがとうという言葉なら、当たり前になっている家事に行っても不自然にはなりません。感謝の言葉は人間関係の最も基本的な言葉。どれだけ家事に慣れて当たり前に感じても、感謝だけは続けたい。いつもありがとうという一言をいつも言えるようにしておきたい。感謝が少なくてトラブルになることはあっても、多くてトラブルになることはありません。毎日当たり前になっている行為こそ、いつもありがとうと感謝しましょう。毎日当たり前になっている家事でも恥ずかしがらず、いつもありがとうと感謝する。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その13。最高の同性を目指さない。普通の同性で十分。最高の同性を目指すのはやめた方がいいでしょう。夢を壊すようですが、現実的な考え方です。同棲は夢の世界ではなく、あくまで現実の世界。最高の同棲は、言うのは簡単でも現実的ではありません。すべてが思い通りに行き、理想通りの同棲が実現するのはほぼ不可能です。生まれも育ちも性格も違う2人が一緒に暮らして、トラブルがゼロということはありません。大なり小なり、対立や衝突があるでしょう。喧嘩をすることもあるでしょう。今まで知らなかったパートナーの価値観や生活習慣に驚かされることもあるはずです。最高の同棲を目指すと、完璧な状態でない限り、同棲に満足できなくなります。ほとんどの場合、完璧を満たせないため、ことあるたびに落ち込むことになる。最終的には同棲に絶望してしまうのです。ではどうするか。最高の同棲を目指すのではありません。普通の同棲で十分と考えましょう。欲張りすぎないこと、期待もしすぎないこと、普通でよしと考えます。その方が小さな達成にも喜びを得たり、感謝をしたりできます。理想を持つのはいいですが、叶わなくてもがっかりしないことです。そういうこともあるよね、と思うくらいの方が動揺を小さくできます。期待するのはいいですが、しすぎないことです。最低限ができているから良い、と楽観的に考えた方が元気が出ます。思い通りにいかなくてもイライラしないことです。人間だから仕方ないよね、と寛大になった方が優しい気持ちでいられます。あくまで普通の同棲で十分、と思うこと。満足の基準が下がるため、小さなことでも満足感が得られます。普通の同棲で十分、と思うことで、結果として最高の同棲にできるのです。最高の同棲は目指さず、普通の同棲で十分と考える。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その14。小さなズレは一致とみなそう。同性を始めると2人の間に多くのズレが目立つことがあります。別々に暮らしていた頃は気づかなくても、一緒に暮らし始めると何らかのズレを見つけるのが普通です。価値観のズレ。生活習慣のズレ。生活リズムのズレ。同性で多くのズレが目立つと摩擦が生じます。 どちらか一方が相手に合わせなければいけないためストレスを感じます。多くのズレが目立てば二人の相性まで悪く感じてしまうでしょう。本当にこの人と結婚していいのだろうかという疑いに変わるかもしれません。しかし生まれも育ちも性格も違う二人ですから、多少のズレがあるのは普通です。最初から一つもズレがないのを期待するのは難しい現実です。ここで少し考え方を変えてください。小さなズレは一致とみなしましょう。少々ずれていても気にしません。近かったり似ていたりするなら同じとみなします。許容範囲を広げれば一致しているところがたくさん見つかるでしょう。イライラすることが減って心が穏やかになります。例えばお互いの起床時間が30分ほどずれていたとします。自分は7時に起き、相手は7時半に起きる。この程度のずれなら起きる時間がバラバラではなく一致とみなしましょう。起きる時間が同じだねと思えば二人の相性も受け止め方が変わり、生活が快適に感じられるでしょう。食の好みについて一人がステーキが好きでもう一人が焼肉だとしましょう。好みは少しずれていますが、肉料理が好きという点は共通です。お互い一緒だねと考えることができるでしょう。考え方が少しずれている程度も同じとみなす。金銭感覚が少しずれている程度も同じとみなす。小さなずれを一致とみなせば、お互いの共通点に気づきやすくなります。同棲を快適にするなら、許容範囲は狭くするより広くしておくのがベターです。少し考え方を変えるだけですが、共通認識には大きな変化が生まれるでしょう。お互いに一致していると考えることができれば、気持ちが楽になります。小さなズレは一致とみなす。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その15。行ってきます、行ってらっしゃいと言えるのは幸せ。ただいま、お帰りと言えるのも幸せ。行ってきます、行ってらっしゃい。そう言える幸せをかみしめましょう。単なる挨拶に思えますが、実に大事な瞬間です。これが幸せなのです。行ってきます、行ってらっしゃいという行動は、一緒に暮らしているからこそできる行為。また、そうしたい相手がいるからこそできる行為でもあります。行ってきますというとき、頑張ろうという気持ちや別れを惜しむ気持ちになっています。行ってらっしゃいというとき、大切な人を元気づけています。自分を見送ってくれる人がいる。きちんと見送りたい人がいる。これを幸せと呼ばずして、何と呼ぶのでしょう。お互いの心がつながっていることを再認識できる瞬間です。愛しているよと言わなくても愛を伝えることができます。ただいま。お帰り。このやりとりも幸せの瞬間です。ただいまというとき、安心できる場所に戻ってきたことを表現しています。お帰りというとき、大切な人が戻ってきた喜びを表現しています。自分の帰りを待っている人がいる。帰りを待ちたい人がいる。これほどの幸せはありません。単なる挨拶であっても、その言葉の奥には愛が存在しています。出かける際の挨拶は飽きることなく毎日続けましょう。些細な瞬間ですが、毎回幸せを感じることができます。行ってきます、行ってらっしゃい、お帰り、ただいま、を言える幸せを感じる。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その16。物を増やすのに努力は不要。物を減らすには努力が必要。同性中は自然と物が増える傾向があります。物を増やすのに努力は不要です。 デパートに行き、気に入ったものを見つけるたびに買うと、部屋はすぐ物でいっぱいになるでしょう。二人がそれぞれ物を買ってくると、増えるスピードも2倍速。気づけば、物の山。最初は広々としていた空間もすぐごちゃごちゃしてくるはずです。物が多ければ多いほど便利になりそうですが、そうとは限りません。物が多くなるにつれて掃除と整理整頓に手間暇がかかります。広い部屋も物が多ければ狭く感じます。部屋の雰囲気もごちゃごちゃして居心地も悪くなるのです。必要なものを持つのはいいですが、余計なものまで持つ必要はありません。二人が同じものを持っていても仕方ないでしょう。二人がそれぞれ掃除機を持つこともできますが、必要な時、パートナーから借りれば一つで十分。二人がそれぞれ自分の家具を持つこともできますが、一緒に利用できるなら素直に共有した方がいいでしょう。意識をしないと、物は減りません。物を増やすのに努力は不要ですが、物を減らすには努力が必要です。自然に任せると、どんどん物が増えるため、意識的に物の量を減らす努力をしてください。使っていないものは、いらないものです。どんな便利なものであっても、使っていなければ、単なる置物。使わないものは、潔く捨てましょう。着なくなった服は、捨てる。読み終わった新聞や雑誌も捨てる。壊れた家電製品は廃品回収に出す。使い終わったものや使う予定がないものはどんどん捨てましょう。少しずつ捨てるより一気に捨てた方が早く片付きます。捨てるのに抵抗があるなら売ってみるのもいいでしょう。後で使う可能性があるものなら一時的に実家で保管しておくといいでしょう。物の量が減れば掃除や整理整頓の手間が少なくなります。何より部屋が広く感じられるようになります。物は増やすより減らす努力をした方が快適な同棲が実現できます。物は増やすより減らす努力をする。同棲の幸せと魅力に気づく30の言葉。その17、自分の方こそ、惰性やマンネリを加速させる振る舞いをしていないか。同棲を始めたら、二人の関係が平凡になった。同棲を始めてから、パートナーにときめくことが減った。どんどん、恋愛感情が冷めている。同棲を始めてから、恋愛感情が薄れてしまい、悩んでいる人がいます。一見すると、同棲やパートナーに原因があるように思えますが、ここで注目してほしい人がいます。自分はどうでしょうか。実際は、自分の方こそ、惰性やマンネリを加速させる振る舞いをしていることがあります。下着姿で部屋を歩き回っていないでしょうか。恥ずかしげもなく、おならやゲップをしていないでしょうか。パートナーの前でメイクや無駄毛の処理をしていないでしょうか。それでは惰性が加速するのも当然です。パートナーは驚いてあんぐり開いた口が塞がらないでしょう。同棲を始めるとある程度二人の関係が落ち着くのは自然の範囲です。しかし人目を気にしない振る舞いも限度を超えるとみっともない姿になります。全く緊張感のない関係はリラックスを通り越して惰性に陥ります。恋愛感情が冷めるのも早くなり、マンネリや倦怠期を招く原因になるのです。同棲を始めれば何でも明け透けにすればいいわけではありません。男性でも女性でも最低限の羞恥心は必要です。恥ずかしく感じる気持ちはいつまでも大切にしたい。同棲中でも恋愛感情を少しでも長持ちするような行動を心がけましょう。下着姿で部屋の中を歩き回らない。パートナーの前ではおならやゲップに注意する。メイクや無駄毛の処理は見えない場所でこっそりする。完全にゼロにはできなくても減らす努力は必要です。同棲を始めてからも羞恥心を大切にした行動を心がけることで恋愛感情も長続きします。 自分の方こそ惰性やマンネリを促す振る舞いに注意する。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その18。同性の本当のルールは2人で作っていくもの。同性のマニュアルには数多くの基本ルールが載っています。生活費は折半が基本。家事の役割分担は公平を心がける。寝るのは別々にした方がいい。確かにルールは快適な同棲生活の重要要素。特に初めての同棲ならマニュアルは欠かせません。ルールに従えばスムーズな同棲も実現しやすく、結婚へのステップアップもしやすくなるでしょう。同棲失敗者の教訓を生かしたルールはどれも大変参考になるはずです。少なくとも役立つ情報であるのは間違いありません。早速ルールに従った同棲を心がけようと思いますが、ここに落とし穴があります。マニュアルの核心には要注意です。同棲のマニュアルはあくまでマニュアルです。マニュアルのルールはあくまで推奨であって絶対ではありません。カップルごとの状況は考慮されておらず、あくまで基本ルールが掲載されています。中には当てはまらないカップルもいます。同棲失敗者の教訓さえ全てのカップルに当てはまるとは限りません。マニュアルのルールが逆効果になるカップルさえいます。マニュアルのルールはあくまで参考です。本当に快適なルールは自分たちで見つけてください。例えば同棲の生活費は折半が基本ですが、事情があるなら少し比率を変更してもいいでしょう。お互いの経済事情に合わせた設定ならより平等が保てます。家事の役割分担は公平が基本ですが、事情があればその限りではありません。パートナーが生活費の大半を出してくれるなら余分に家事を担当するのもいいでしょう。同棲では別々に寝る方が快適ですが、二人の好みによっては一緒に寝ることもあっていいでしょう。睡眠の質が悪くなってもいいから一つのベッドで寝たいカップルもいるでしょう。マニュアルに反するルールだとしても二人の希望が一致しているならそれが正解です。マニュアルのルールを過信するのではなく、二人にとってちょうど良い選択肢を優先させてください。本当のルールは二人の中にあります。同棲の本当のルールは二人で作っていくものなのです。マニュアルのルールはあくまで参考とし、本当に快適なルールは自分たちで見つける。同棲の幸せと魅力に気づく30の言葉。その19。同棲生活が長くなるにつれ、パートナーを見なくなる。パートナーは今日どんな服を着ていましたか？同棲生活が長くなるにつれ、パートナーを見なくなる傾向があります。交際を始めたばかりの頃は相手に関心があり、足のつま先から頭のてっぺんまで細かく見ていました。髪を切ればすぐ気づいたり、靴や服装に注意を向けたりなどです。同棲を始めると物理的な距離が近くなるためか、パートナーの様子を細かく見ることが減ります。だんだん大雑把な見方になってしまう。中には目を合わせることも減っていくカップルもいるでしょう。思い出してください。パートナーは今日どんな服を着ていましたか？もしパッと思い浮かばなければ、きちんとパートナーを見ていない証拠です。視野が狭くなっているのかもしれません。見ている時間が一瞬になっているのかもしれません。中心視野ではなく周辺視野でしか見ていないのかもしれません。パートナーへの無関心は破局の入り口です。大雑把な見方になっていると、パートナーの小さな変化にも気づけず、二人に溝を作る原因になります。今一度、パートナーの様子をきちんと見るようにしましょう。どんな服装なのか、どんな表情をしているのか、どんな髪型なのか、毎日きちんと見ていれば敏感に日々の変化を感じ取れます。 パートナーの様子から思考状態、心理状態、健康状態が把握できれば、より円滑な同性生活が実現できます。人生を共にする大切なパートナーなのですから、同性生活が長くなっても、きちんと見ることが大切です。同性生活が長くなっても、きちんとパートナーを見る。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その20。話しかける言葉遣いで2人の未来が決まる。同棲中、話しかける言葉遣いが大切です。話しかける言葉遣いで2人の未来が決まると考えてください。最近話しかけた言葉遣いを振り返ってみてください。低いトーンで話しかけていませんか？ネガティブな話題を持ちかけていませんか？汚い言葉遣いになっていませんか？これでは2人の雰囲気が悪くなって当然です。この人と結婚してもこんな状態が続くのだろうか。これは大変だろうな。将来に悲観することになるでしょう。暗い話をしているだけでどんどんエネルギーが失われていくのがわかります。同性に暗雲が立ち込めるでしょう。暗く話しかけると暗い未来がやってくるのです。明るい未来にしたいなら明るく話しかけましょう。明るいトーンで話しかける。ポジティブな話題を持ちかける。丁寧な言葉遣いを心がける。明るく話しかければ相手も明るく返事をしてくれるでしょう。楽しく話をしていると居心地も良くリラックスもできます。体の中からエネルギーがみなぎってますます元気になるでしょう。いつも明るくて楽しい。結婚するならこの人しかいない。希望に満ちた将来を予感してウキウキせずにはいられなくなります。だからこそ話しかける言葉遣いは大切です。未来を決めることですから、どんな時でも明るく話しかけたい。元気がない時こそ明るく話しかけたい。暗く話しかけると暗い未来がやってきます。明るく話しかけると明るい未来がやってきます。話しかける言葉遣いで二人の未来が決まるのです。明るい言葉遣いで話しかける。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その21。一日ごとに今日も無事に過ごせたと感謝しよう。就寝前、自分にこう感謝しましょう。今日も無事に過ごせた、と。平和で快適な同棲は一人の力だけでは実現できません。パートナーの協力があってこそ続けることができています。大喧嘩をすることもありませんでした。大怪我をすることもありませんでした。家事に大失敗をすることもありませんでした。ルールを破ることもありませんでした。パートナーから別れを切り出されることもありませんでした。本当の幸せは特別な中にあるのではありません。平凡な中にこそ本当の幸せがあります。ですから一日ごとに今日も無事に過ごせたと感謝したい。感謝するほどでもない。何もなかっただけと思うかもしれませんが誤解です。何もないのは二人とも正しい行いができている証拠です。二人の努力によって実現できた結果です。トラブルを防げたという結果を出せています。一日の終わりに今日もよくできましたと自分を褒めたい。もちろん二人で達成を分かち合うことも大切です。一ヶ月も一年も一日の繰り返しです。一日ごとに感謝すれば、また次の日も頑張れます。一日ごとに同棲の一日を達成できたという成功が積み重なっています。その成功が積み重なっていけば、いずれ結婚というゴールにたどり着けます。一日ごとに今日も無事に過ごせたと感謝する。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その22。 同棲はうまくいく、と信じることが、同棲がうまくいくコツ。同棲はうまくいくと思いますか？そう聞かれたとき、あなたならどう答えますか？
さあね。
どうなるかわからない。なんとも言えない。案外、あっさり失敗するかもしれない。あっけなく終わってしまうかもしれない。弱気な返事やネガティブな返事をしていませんか？それはいけません。信じる、信じないの違いは表情や言葉遣いに自然と現れます。信じていれば実現して当然という気持ちがあるため表情や言葉遣いがキリッとします。信じていなければ実現するわけがないという気持ちがあるため表情や言葉遣いが弱々しくなります。あなたが同性に不信感を持っていると弱気の様子がパートナーにも伝わり同性が暗くなります。同性がどうなるのかはまだわかりません。あなたが同性を信じなければ同性の成り行きも悪い方向に進んでしまいます。明るい同性を実現させるためにもまず同性に対する考え方をポジティブにすることが大切です。同棲はうまくいくかどうか聞かれたら、もちろん、うまくいく。と、答えましょう。現状は、関係ありません。これから、現実を変えていけばいいからです。価値観が違っても、慣れればいい。生活習慣がずれていても、週末を一緒に過ごせばいい。喧嘩をしても、仲直りをすればいい。どんなことがあってもうまくいかせるというくらいの意気込みが大切です。同性の成功を強く信じることでポジティブな気持ちがパートナーにも伝わり、同性も好影響をもたらします。同性はうまくいくと信じることが同性がうまくいくコツです。現状に関わらず同性がうまくいくと信じる。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その23。実はずっと一緒にいるわけではない。同性はその名の通り一緒に暮らす生活です。24時間365日同じ部屋で衣食住を共にします。逃げることも隠れることもできない。一人の時間も自由な時間も制限されます。もし結婚して夫婦生活になってもこの状況は変わりません。ずっとパートナーとくっついて離れない生活をイメージしがちです。しかしここに誤解があります。同性とはいえ実はずっと一緒にいるわけではありません。じっくり生活を振り返ると一時的ではありますが別々に行動する時間があります。例えば仕事中です。仕事に出かけているとき、二人の行動は別々です。入浴の際も二人で一緒に楽しむこともありますが、基本的に自分だけの時間になるでしょう。トイレに入っているときは短時間ですが、一人だけの状態になります。個室で過ごしているときも一人の時間です。たまにはブラブラ一人で外出することもあるでしょう。同性とはいえ、実はずっと一緒にいるわけではありません。同性は24時間365日ずっと一緒の生活と思われがちですが、実際は違います。一人の時間も自由な時間も、細切れではあるものの、わずかながら毎日存在しています。その細切れの時間を合計してみましょう。それぞれ時間は短くても合計してみると意外と一人の時間は長いかもしれません。同棲すると一人の時間がなくなるとも言い切れないのです。同棲とはいえ実はずっと一緒にいるわけではないことに気づく。同棲の幸せと魅力に気づく30の言葉。その24。嬉しいこと、楽しいことだけでなく、悲しいこと、辛いことも含めて、同棲。同棲は嬉しいことや楽しいことがたくさんあります。まだ結婚前とはいえ、二人で一緒に暮らせるのは嬉しいでしょう。 二人の時間が圧倒的に増え、様々な時間を共有できるようになります。毎日一緒に食事ができ、楽しい会話ができるようになります。一緒に買い物に出かけたり、料理を作ったり、など、共同作業もしやすくなります。同じベッドで一緒に寝ることもできる。毎日好きな人がそばにいると、笑顔も増えるでしょう。恵まれた環境に、たくさんの幸せを感じるはずです。一方、悲しいことや、辛いこともあります。価値観や生活習慣がすれ違って、揉めることもあるでしょう。信頼を裏切る行為があって、喧嘩をすることもあるでしょう。思い描いていた同性と違い、こんなはずではなかった、と失望することもあるはずです。悲しいこと、辛いことがあると、もう同性なんて嫌だ、と不満が爆発して、同性を解消したくなるかもしれません。しかし、ここが注意ポイントです。嬉しいこと、楽しいことだけでなく、悲しいこと、辛いことも含めて同性です。悲しいこと、辛いことがあるのは珍しいことではなく、むしろあるのが普通です。生まれや育ちの違う人が一緒に暮らすのですから、何らかのトラブルがあるのは当然のこと。悲しいこと、辛いことも同性の一部と考えると、気持ちの整理がしやすくなります。トラブルが起こっても諦めるのではなく乗り越えましょう。ついに来たな。必ず乗り越えてやる。と意気込むくらいでいいのです。悲しいこと、辛いことすら楽しもうと思えば前向きに挑戦しやすくなります。嬉しいこと、楽しいことだけでなく悲しいこと、辛いことも含めて同性と考える。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その25。実は家事をしている方が疲れない。同性を始めたら家事を避けては通れません。家事の基本は炊事、掃除、洗濯ですが他にもあります。買い物やゴミ出しも家事の一部。食器洗いもアイロンかけも家事の一部。地域によっては、回覧板を回すところもあります。仕事で忙しい時は、家事をする気力も湧きにくい。つい、後回しにしたり、サボったりする人も多いでしょう。家事は、疲れるから嫌だ、と思う人も多いのではないでしょうか。しかし、ここに誤解があります。実は、家事をしている方が、疲れません。家事そのものがストレス解消にもなっているからです。家事は頭や体を動かすため疲れを吹き飛ばす効果があります。家事を通して様々な変化を楽しめます。買い物に行けばデパートで多くの食材を見て心が弾みます。料理は美味しい食事を味わえるだけでなく気分転換にもなります。掃除や洗濯をすれば、どんどん綺麗になっていく変化を楽しめます。炊事も掃除も洗濯も、五感を刺激できる楽しい仕事。疲れたとしても、爽快な疲れです。そして、家事が終われば、達成感が味わえます。爽快感と達成感を同時に体験できる家事は、ストレス解消にうってつけです。だから、家事をしている方が疲れない。嫌だな、面倒だな、と思ったら早めのうちに行動を開始しましょう。しなければいけない家事から逃げても追いかけられるだけ。いつかしなければいけないという気がかりがあると何もしていないのに精神的な疲れがたまります。早く行動を開始すればくよくよ悩む時間も短くなります。疲れている時こそ家事をする。これで OK です。家事を通してストレスを発散させる。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その26。家事を感謝し合えるカップルは同性がうまくいく。同性を成功に導くコツを一つ挙げるなら何でしょうか。それは感謝することです。どんな時にもありがとうと礼を伝えること。 基本的なことですが、最も大切な心がけです。もちろん、自分だけでなく、お互い心がけることが条件です。今さら、お礼を言うほどでもない。いちいち言うのが面倒。言葉で言わなくても、心で伝わっている。同棲を始めた頃は、きちんと感謝していても、長くなって、慣れてくるにつれて減っていく傾向があります。しかし、どんなに慣れても、感謝だけは必要です。同棲中は、とにかく感謝をする習慣だけは続けましょう。料理を作ってもらった時も、ありがとう。おいしいよ、と感謝する。部屋を掃除してもらった時も、ありがとう。きれいになったね、と感謝する。洗濯物を洗ってくれた時も、ありがとう。助かった、と感謝する。同じ発言の繰り返しになっても構いません。小さな家事にも、ありがとう、と感謝しましょう。いつもされるのが当たり前になっていることなら、いつもありがとう、と言えるはずです。感謝をするときは、淡々と言うのではなく、笑顔と感謝の気持ちを込めるのがポイントです。感謝とは、ただお礼を伝えるだけではありません。パートナーの能力と存在価値を認めることでもあります。だから、言われると嬉しい。パートナーが家事に疲れていても、あなたのありがとうという一言があれば、報われた気持ちになるでしょう。これを二人が忠実に実行できるなら、価値観や生活習慣に違いはあっても、同棲はうまくいきます。同棲にマンネリや倦怠期が訪れたとしても、乗り切れます。家事を感謝し合えるカップルは、同棲がうまくいくのです。家事をしてもらった時は、ありがとう、と感謝する習慣を続ける。同棲の幸せと魅力に気づく30の言葉。その27。暴力、浮気、借金以外の問題は小さなこと。同棲の問題にイライラしていませんか？パートナーのおならが臭い。パートナーのゴミの分別が間違っている。下着姿のまま部屋を歩き回ってデリカシーがない。確かに問題といえば問題ですが、深刻ではありません。むしろ大げさに考えすぎています。まず、暴力、浮気、借金については、結婚に直接影響する問題なので、軽視できません。暴力、浮気、借金は病気のようなもの。もう二度としないという約束があっても、再発リスクは高いのが現実です。暴力、浮気、借金の問題は、結婚を破綻に追い込むリスクがあるため、十分慎重になる必要があります。しかし、逆に言うと、暴力、浮気、借金以外の問題は、小さなことと言えます。おならが臭くて、だから、何なのでしょう。不快感はあるかもしれませんが、人間ですから、仕方ないこと。笑って済ませればいいことです。パートナーのゴミの分別が間違っていたとしても、小さなことです。間違っているよ、と優しく指摘すれば、改善できることです。なかなか改善してくれなければ、区別の工夫を考えればいいでしょう。下着姿のまま部屋を歩き回って、デリカシーがないのも問題というほどでもありません。デリカシーがないのは事実ですが、重大な迷惑行為ではありません。家事に失敗しても大きな借金を背負うわけではない。価値観がずれていたとしても大怪我をするわけではない。生活習慣が違っていたとしても命まで取られるわけではない。やり直しができれば改善もできる。時には笑うだけで済むこともあります。小さなことを大げさに考えすぎているだけです。暴力、浮気、借金以外は小さなことと気づけば視野が広がって心にゆとりができるでしょう。大げさに考えすぎている自分に気づきましょう。心を大きくしてどっしり構えようではありませんか。あなたは小さなことを大げさに悩んでいるだけ。小さなことに悩んでいた自分が可愛らしくさえ思えるはずです。 暴力、浮気、借金以外の問題は小さなことだと考える。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その28。寝る前はやり残した家事がないか思い出そう。寝る前はやり残した家事がないか思い出しましょう。ほんの1分程度思い出すだけで構いません。ベッドに入ってから思い出すより、ベッドに入る前に思い出す方が動きやすくなります。大きな仕事ではなく、小さな家事でいいのです。疲れているときは早く寝たいと思うでしょう。やり残した家事が見つかっても面倒だから明日にしようと後回しにすることもあるかもしれません。もちろん、手間暇のかかる家事なら翌日に回した方がいいでしょう。寝る前に大きな仕事をすると睡眠の妨げになります。しかし、やり残した家事があると夜寝る時も気になって寝つきにくくなります。不安を抱えたまま寝ると悪い夢を見ます。鍵を開けたまま寝てしまうと怖い人に追いかけられている夢を見るかもしれません。小さな家事ならなるべく寝る前に終わらした方がいい。今日の家事はできるだけ今日中に終わらしておく方がすっきりします。玄関の鍵を閉めたか、浴槽の水を抜いたか、食器を洗ったか、部屋の片付けを済ませているか、炊飯器のタイマーをセットしたか、翌朝のゴミ出しの準備ができているか、翌日着る服の準備ができているか、寝る前にやり残した家事がないか思い出すことを習慣にしましょう。特に戸締まりは防犯に関わることなので見落としがないよう心がけてください。最初は慣れなくても毎日繰り返して習慣になれば自然と意識できるようになります。もし忘れやすいならチェックリストを作って壁に貼っておくのも一つのアイデアです。毎日寝る前にチェックリストを眺めれば確認が早くて確実になります。きちんと家事を終えていると確認できれば安心して寝ることができるでしょう。寝る前にやり残した家事がないか思い出す。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その29。同性を楽しもうと思えば無限の力を手に入れたも同然。同性を頑張っていませんか？もちろん一生懸命努力することは大切です。頑張ってルールを守る。頑張って家事に取り組む。頑張って同棲を続ける。トラブルが起こっても二人が力を合わせて頑張って乗り越えるでしょう。意見が対立した時も粘り強く話し合うこともあるでしょう。しかし、頑張るという行為には少し痛ましい印象が伴います。自分に鞭を打つ。どんな時も一生懸命。疲れても弱音を吐かない。限界まで挑戦する。倒れてもまた起き上がる。耐えて耐えて耐えまくる。頑張ることには痛みや我慢の伴う印象が強い。頑張っていると心も体もすぐ疲弊してしまいます。そこで大切な心がけがあります。同性は頑張るのではなく楽しむようにしましょう。幸せなことだけ楽しむのではなく大変なことも楽しむようにします。同性を楽しもうと思えば感じ方がポジティブに働き、何事も前向きに受け入れられるようになります。体の内側からパワーがみなぎってやる気や根気が出てきます。大変な家事も楽しみます。苦労があっても楽しむ気持ちさえあればやる気を持って取り組めるでしょう。価値観の違いも楽しみます。ムッとすることが少なくなり、ワクワクしながら吸収できるでしょう。生活習慣の違いも楽しみます。生まれ育ちの違いがあっても面白く感じるようになり、スムーズに受け入れられるようになるはずです。そしてトラブルが起こっても楽しむ気持ちさえあれば根気よく挑戦できるはずです。 嬉しいこと、楽しいことだけでなく、悲しいこと、辛いことも含めて同棲です。同棲は頑張るのではなく、まず楽しみましょう。頑張る気持ちには限界がありますが、楽しむ気持ちには限界がありません。同棲を楽しもうと思えば無限の力を手に入れたも同然です。同棲は頑張るのではなく、楽しむようにする。同棲の幸せと魅力に気づく30の言葉。その30。同棲に慣れてきたら2人の関係がレベルアップした証拠。同棲を始めたばかりの頃は驚きと発見の連続でしょう。パートナーの不思議な価値観に驚かされるでしょう。パートナーの変わった生活習慣に悩まされるでしょう。ルールや役割分担など決めなければいけないこともたくさんあります。ペースも距離感もわからないので、ことあるたびに対立したり話し合ったりするでしょう。同棲を始めた当初は不慣れの連続で慌ただしいはずです。そんな同棲も時間が経つにつれて慣れてきます。最初は驚いていた価値観や生活習慣の違いも平気になる。窮屈に感じていたルールも当たり前に感じてくる。不慣れな家事もだんだん熟練してくる。同じサイクルが繰り返されるようになるはずです。対立も話し合いも少なくなる。最終的には違和感のない生活になるはずです。同棲に慣れてきたらマンネリの始まりと思うかもしれませんが、誤解です。同棲に慣れてきたら二人の関係がレベルアップした証拠なのです。心が大きくなって価値観や生活習慣を理解できるようになりました。ルールも把握してスラスラ運用できるようになりました。家事も上達してテキパキこなせるようになりました。二人がお互いのことを深く知り、適度なペースや距離感がつかめてきました。最終的にはパートナーの様子を見るだけで考えていることがわかるようになるはずです。自分たちのレベルアップに気づいてください。悲しむべきことではなく、喜ぶべきことなのです。同棲に慣れてきたら二人の関係がレベルアップした証拠として受け止める。同棲の幸せと魅力に気づく30の言葉。まとめ。その1。同棲は二人で取り組む未知の冒険として考える。その2。一人の時間が減ったと嘆くより二人の時間が増えたと喜ぶ。その3。同棲中でも意識をして二人で一緒に行動する時間を作る。その4。朝になったらとにかくカーテンを開ける。その5。自由な時間が短くなった分だけ質を高める努力をする。その6。円満な同棲を運や偶然に任せるのではなく、努力と行動で実現させる。その7。重要なこと以外は何でも譲れるように心がける。その8。うまくいっていないことを見るのはやめ、うまくいっていることを見る。その9。違うな、と思ったことは素直に意見を述べる。その10。ワンルームで一人になりたいとき、トイレ、浴室、ベランダ、バルコニーを利用する。その11。平凡な同棲に思えても、毎日少しずつ変化していることに気づく。その12。毎日当たり前になっている家事でも恥ずかしがらず、いつもありがとう、と感謝する。その13。最高の同棲は目指さず普通の同棲で十分と考える。その14。小さなズレは一致とみなす。その15。行ってきます、行ってらっしゃい、お帰り、ただいまを言える幸せを感じる。その16。物は増やすより減らす努力をする。その17。 自分の方こそ惰性やマンネリを促す振る舞いに注意する。その18、マニュアルのルールはあくまで参考とし、本当に快適なルールは自分たちで見つける。その19、同棲生活が長くなってもきちんとパートナーを見る。その20、明るい言葉遣いで話しかける。その21、一日ごとに今日も無事に過ごせたと感謝する。その22、現状に関わらず同棲がうまくいくと信じる。その23、同棲とはいえ実はずっと一緒にいるわけではないことに気づく。その24、嬉しいこと、楽しいことだけでなく、悲しいこと、辛いことも含めて同棲と考える。その25、家事を通してストレスを発散させる。その26、家事をしてもらったときはありがとうと感謝する習慣を続ける。その27、暴力、浮気、借金以外の問題は小さなことだと考える。その28、寝る前にやり残した家事がないか思い出す。その29、同棲は頑張るのではなく楽しむようにする。その30、同棲に慣れてきたら2人の関係がレベルアップした証拠として受け止める。